長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
3月7日土曜日、長沢文庫エンカウンター暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。
はい、
今月も最初にまず本の紹介からいっちゃいましょうかね。ではお聞きください。どうぞ。はい、
今日誰のために生きる。忙しく過ぎていく毎日の中でふと立ち止まりたくなることはありませんか。効率や正解ばかりを求めて心が少し置いてけぼりになっていないでしょうか。今回ご紹介するのは、翡翠小太郎さんと正源さんの共著、今日誰のために生きるです。アフリカの小さな村、ブンジュ村。そこで大切にされていたのは、私たち日本人がかつて持っていた心のゆとりでした。効率よく生きるよりも心から笑って生きること、失敗を許し今この瞬間を愛すること。この本に綴られた30の物語は、凝り固まった心を温かいスープのようにゆっくりと溶かしてくれます。読み終えた時、あなたは自分自身にこう問いかけたくなるはずです。今日私は誰のために生きようか。明日がもっと愛おしくなる一冊です。
というわけで、今日誰のために生きるという本でしたね。
はい、そうですね。
この本をご紹介してくれた方、
はい、
いっちゃんさん、
はい、
いっちゃんでいいのかな、いっちゃん、
いっちゃんです、
いっちゃんですね、
うん、
いっちゃん、どんな方ですか、いっちゃんは。
そうなんですよ、いっちゃんはね、もともとここで今回一緒に参加してくださったシンディさんの、
ほうほう、
ご紹介だったんですよね。
あ、なるほどね。
シンディさんのご紹介でやってきてくださった時はですね、
うん、
まあ、かなりね、スケジュールがですね、
うん、
パンパンでないとちょっと気が済まないっていうぐらいの生き方をされてた感じ。
なるほど、うんうん、
でところが今、群馬にお住まいなんだけれども、初めはちょっと物足りなさを感じていた群馬が、うん、今は大好きな場所になって、でスケジュールパンパンの真逆の生活を今している感じ。
もうゆとりのある感じですか。
ものすごく自分のペースで生きている感じ、
うん、いいですね。
そう、それぐらい変化された感じかな。
それもキネシオロジーで、のりちゃんの、
もちろんね、今ぐらいのペースになるまでは、うん、彼女のすごく力があるんだけれども、確かに、うんうんうん、関わらせていただいた時がそれなりの年月があって、
うんうんうん、
っていうところでどんどん彼女自身がこう自分と向き合っていくっていうところは、ちょっと時間を共にさせていただいたかな。
へー、すごいじゃないですか。なるほど。まあ、そんないっちゃんが紹介してくれた、はい、今日誰のために生きるですね、
は
い、でいっちゃんからの紹介からまず今日は聞いていただきましょうかね。
はい、
はい、ではお聞きいただきましょう。どうぞ
どうぞ。
ありがとうございます。この本の紹介ですね。この本と私が出会ったのは、ここに翡翠小太郎さんと正源さんの2人のお名前書いてあるんですけど、翡翠小太郎さんの YouTube をもともと好きで見ていて、でこの本今度出すよみたいのを多分動画見たのかな、それかシナモンさんと話してて、こんな本あるよってなったのか、ちょっと記憶が定かじゃないんですけど、うん、それでまあ手に取ったんですけど、そもそも私本を読むのが嫌いなんですとか読めないんです。でなんかすごい苦手意識があって、で読めるかなって最初 買うんですけどね、読めないで終わる本、積読がいっぱいあって。なんですけど、これはもう何回繰り返して読んだかなっていうぐらい、なんていうの、紹介するよりももう私のバイブルだし、あと、これをなんか、自分は伝えたかったんだと思ってたのが全部ここの本に書いてあって、あれ？ここに私がやりたいこと伝えたいこと全部載ってるじゃんっていうくらい、なんていうんですかね。私が書いたのかなってって思ったぐらい、共感できる本です。あえてちょっと内容は言わなくてもいいですか？うん、っていうなんかなんて言うんでしょうね、ドハマりしたし、かといって全部これを分かってるかって言ったらそうじゃない。なんか読み返して、ああそうそうそうそう、これだよねって、だから忘れちゃうんですよ。でまた読み返すと、そうだったそうだったっていうので、そんなような本ですっていう紹介。抽象的ですみません。
めちゃくちゃ付箋貼ってありますけど、
そうですね、これはのりこさんの真似です。いえいえ。だけど私の場合ポイントというよりか、気になるところに貼ってったら結構貼ってしまって、そうなんです。でも何かあった時にパラパラってやってみると、あ、ここのこの分思い出しそうだったっていうので、結構この付箋は重宝してます。うんうん、
どういったタイミングで読み返す
の？で、一回読んで普通終わっちゃうじゃないですか。だけどこれは読み返したいし、いろんな人に広めたいなってなぜか思ったので、個人的にちょっと読書会を開きまして、1年半ぐらいやってたんですけど、でその月に1回ぐらいやってたんで、その時にその仲間たちと読み返して、今日はここの探検やろうねみたいな感じで、で実生活に当てはめて、ああこんなことエピソードあった、これって証言のここに書いてあったこの言葉だよねみたいなことをやるので使ってました。はい、
それだけ読み込んでて、どうですか、実際こう人生に生きたテーマだったりとか、うんうん、こんなことに影響しました
ですよね。だいぶだいぶ例えばなんですけど、もうすべてお伝えしたいこれなんだけれど、例えば人に感謝をすることってあるじゃないですか。だけど普通、それまでの私だったら、なんか何かしてもらったら、ありがとうって言葉を言うと思うんですけど、ここではそのありがとうの言葉にちゃんと思いは乗せてるかっていうふうに書いてあるんですよ。でこれはちょっと私的には深いなと思って、ありがとうって結構、言えない人もいるけど、言える人はなんか偉いなって思ってたんだけど、自分もありがとうって言える人になろうと思ってたけど、ただ言ってるじゃダメなんだと思って、ちゃんとそこにありがとうの感謝の気持ちを乗せて言葉を日々伝えてるか、もちろん感謝だけじゃなくてもと思ったら、なんかこの付箋の数になるぐらい名言がいっぱいある。
なんか本読むの苦手だということだったですけど、
はいはい、
これは割とスラスラ読め、
スラスラ読めましたというか、なんか私が思ってたことを言語化してくれてるって思ったので、なんか答え合わせのような感じで読めましたね。そうじゃないと普段本読んでてもただ文字だけを追っちゃうんですね。で全然頭に入ってこないんだけど、これは多分自分の気持ちがここに載ってるって思ったぐらいだったので、あそうそうそうと思いながら、あそっかってこう勉強になることもあるんですけど、スラスラ読めました。はい。でこの正元さんがアフリカに行った時に体験した出来事をこの本にまとめてるんですけど、後半ではこの翡翠小太郎さんがそれをなんていうのワーク にしてくれてるんですね。こんな風に日々なんか取り組んだらこんな風になるよねとか言って、ちょっとあのワークショップみたいなページがありまして、でそれも私が一生懸命この頭で考えてた、あこんなことをや取り組みをしたらこんな風になるかなみたいに思ってたことが、やっぱりこの翡翠小太郎さんがもう素晴らしく、こういう例えばメモ、小さな幸せを見つけて毎日手帳に書くといいよとか、なんかそういうのを全部も教えてくれてて、あなんか私が考えなくてもなってるぞっていう本だったので、なんか好きとか影響を与えたっていうよりかは私そのものっていう感じの、思いそのものって感じの本かもしれないです。ちょっと大げさかな。
翡翠小太郎さんと正源さんっていうのはどういう方なんですか？
あ、そうですよね、
いろんな本を書かれてて、それでなんだろう、その言葉によって人を救うじゃないけど、そういうのをすごいご紹介する方で、それでそれだけじゃなく、こういう正源さんみたいな人がいるとまた紹介することで救われる人が多いっていうか、まあ一丁もその人でになるんだと思うんだけど、そういうのをこうピックアップして紹介するのが上手な方。
もともとはこの翡翠小太郎さんは何をされてる方なんだろうね。
この方は作家が表向きじゃないかな、うん、表向きっていうのかな、あの講演会とかもされてるんだけど、作家っていう肩書きじゃない、
名言セラピーっていうので YouTube やってますね、うん、そうだね、
またいいこと言うのよこの人
よ、ね、言葉のチョイスがっていうかね、そのそうあと発する声の、なんていうんですか、
そうね、周波数が ね、
もう声もいいし、ただもうかけてるだけで本当癒されるし、またその言葉を聞いてるだけで、なんか幸せになるようなことを言ったり、ね、
人って一つの事柄をどうとでも取れるじゃない、それを本当にいい方向の、方向から取って、そのいい言葉で伝える人って言えばいいの、なんかだからなんだろう、救われるっていうか、落ち込んでる人とかに染み渡る言葉をチョイスするし、顔出ししてらっしゃらないんだけど、実際会いに講演会に行ったらお顔出しはしてるんだけど、そうあの YouTube とかだと虎のお顔で出てくるんだけど、本当優しい 愛のあふれた人だなっていう感じがする。
みっちゃんはどうして翡翠小太郎さんとのことを知ったんですか？
なんて知ったんだろう。もしかしたらそのシナモンさんからこんな人いるよみたいので聞いたかもしれないですし、それこそもう何年も前なんですけど、なんかその幸せになりたいって多分結構多くの人たちと思うと思うんだけど、幸せってなんだろうとかちょっと考えてた時があって、なんかそのちょっとでも幸せってあんまり別に学校の勉強で習わないし、なんか幸福学とかあるけれど、なんか幸せって何なんだろうみたいな、どうやったら幸せになれるんだろうみたいに思ってた時に、結構翡翠さんがピンポイントで、なんかこういう風にするとハッピーだよねみたいなことを、その優しい声で
なんかね、人間の基本をとっても優しく教えてくれるっていうかね、
それで、あこんな人が存在するんだっていう、
あの村づくりのあの彼、
エコービレッジみたいな
人、そうを作った、
この間エコービレッジの話あったよね、
のもう翡翠さん絡みで出てきたんじゃなかった？
出てきたかも、そうですよね、なんか多分私が惹かれるのはそのなんかポジションもなんか好きかも、なんか自分がこう全面的に前に出てじゃなく、ちょっとそうやって顔出さないとか控えめで、話し方もちょっと優しいしなんだけど、結構重要なことをやっているっていう人をつなげたりとか、紹介したりとか 意外といそうでいないってやってるか言っていいのか分かんないけど、なんかそういうキャラクターの人に多分私は惹かれてるのかもしれないですね。なんか、うん、
そんな翡翠さんの本だから普段読まないけど読んでみようと思って、
う
ん
う
ん、
そうですそうです、
チャレンジして、
はい、
そうですね、なんでそんなにシンクロしたんだと思います、考えてる。
そう、さっきもちょっと言ったんですけど、そのなんかもう一人有名な幸福学っていうのを伝えてる結構あの方いるんですよ。例えばなんか大学で教えたりみたいなことをしてる方、有名な方いるんですけど、ちょっとその人とかだともなんかこうなんていうかな、勉強というか学ぶみたいな感じなんですけど、なんかそういうのをしたいわけではなくなんか違うなと思って。でもこの翡翠さんはなんていうんですかね、なんか心の声を代弁してくれてるとか、なんか自分の思いを言語化してくれるみたいな、それで自然と私もこう納得できるというか、そういう勉強の仕方が多分私にはすごく合ってたのかな。あれ何でしたっけ質問
なんでシンクロしたのかな。
あ、シンクロしたんだ、
うん、
なんか気になる人ではあります。あんまり私人に興味がなくてですねあのこの人すごいなんか尊敬するとか、こういう人になりたいなみたいな人あんまりいないんですけど、翡翠さんはその顔が見えない分謎じゃないですか。だからかわからないけど、なんかとてもそういう気になる、ちょっと尊敬もするみたいな、なんかそういう存在です。ファンとかそういうのではないんですけど。
ファンではないんだ。
あ、ファンとかそういうのじゃなくて、何でしょう、何でしょう、
ね、だから共振を起こしたのよね。
あ、そう、
だから同じこと言ってるからな、
そうそうそう、
仲間だよね。
そうだね、多分ね、そうかもしれないですね。
翡翠さんにとっては分かんないけど、
う
ん、
あ、そうそうそうそう、
ね、っていうね、
勝手にね、う
ん、そうだけど一番喜ぶよね、翡翠さん、逆にそんなこと言われたらね、
うん、
って私は思うけど、
届けたいね、
届けたい
ね。そうでした。
じゃあこのワークショップとかもやられたり、ワークショップとか読書会とかもやられたりってことでしたけど、
う
ん、
そうですね。
まあこの本手に取った後で、うんうん、この本関連でなんか思い出に残ってるエピソードとか、うん、なんか思いつくもの、
思い出に残ってるエピソードですか。でも、あ、ちょっとエピソードとは違うかもしれないんですけど、この帯に、あの、効率よく生きたいなら生まれてすぐ死ねばいいって書いてあるんですよ。で、なんか究極じゃないですか、これって。だけど、効率よく生きたい、効率よく何かしたいと思う人は結構いると思うんですよ。だけど、生まれてすぐ死にたいっていう人はいないと思うんですよね。なんか、これって、あの、なんならこの、今日誰のために生きるっていうタイトルよりも、なんか強烈だなと思ってて、これは、なんかすごく私も考えさせられた。っていう、うんうんうん、なんかタイパー重視とかね、いかにこうなんか詰め込めばとか、まあ、仕事にしても考えがちだけど、真逆の教えというか真逆のことを言ってるんですよ。そうね、最初は衝撃的なんですけど、こっちの考え方にちょっとこう あの合わせられるようになると、本の方に、そうするとなんて言うんだろう、この意味が分かってくる。この帯の効率よく生きたければ生まれてすぐ死ねばいいの意味がなんか分かってくるようになるんですよね、うん、うんうん、まあはてなはてなじゃないですか、今のままだと表紙だけ見たらなんか何を言ってるんだって感じじゃないですか。私はなんか、うん、そう、ここと、そのタイトルと帯のなんかつながらなくないですか。なんか、だけどちゃんと中を読むと 分かるようになるっていうか、なんかね、なんかその私言葉なんていうのボキャブラリーがないから自分で、だからすごいこういうのをすごいと思って、この言葉を出せる人が、うーん、何て言うんでしたっけこういうのをやる人、
コピーライター、
コピーライター
もうコの段階でコピーライターって言ってる。
そう、なんかすごいなと思ってこれ、
いっちゃん的には今現状、うんうんうん、どんな生き方をしてますか
今ですね。あのずっと人生前半はこの帯だったんですよ。効率よく生きたいならいかに効率よくみたいな、合理的にみたいな感じだったんですけど、今は結構真逆ですね、うん、さっきもちょっと話してたんですけど、何もしないをすごい楽しんでる感じです、う
ん、ね、前は手帳に書いてないと不安だったんだよね、はい、
そうなんです、あの空白だと、ね、例えば1ヶ月あってじゃあ5日の土曜日が空欄とかだと、なんか何か入れないとって、そこに予定を入れないと、なんなら1日48時間ぐらいの生活をしてたんですよね、とかね、なんですけど今は本当にほぼほぼ空白です、1ヶ月のスケジュールね、なんですけどすごい幸せって言ったらちょっと照れくさいですけどすごい気持ちはなんか満たされてしまってる。
ねえ。
不思議ですね。
愛を振りまくティンカーベルだったんですけど、さらにそれの進化版になっているのでしょうね、きっとね。
いやいやいや。
じゃあ、最後の質問ですが、
はい。
いっちゃん、今日、誰のために行きますか
来ると思ってました、その質問が。今日を自分のために生きる。でもその自分のために生きるって自分だけしか考えてなくて生きてるんじゃなくて、私が自分のために生きることできっと私の周りにいる人たちも、まあなんかこう私が伝えたいことをちょっと分かっ、なんていうの、汲み取ってくれたりとか、なんか私が伝えたい思いが伝わってくれてるんじゃないかなっていう、間接的に私が自分のために生きることによってみんなもなんか幸せになってるかなっていうのをなんとなく今肌感覚で感じてるので、そうやって生きるのが私の生き方なのかなと思ってます。
エンカウンター、
という感じですね。というわけでお聞きいただきました、はい、
うん、
私が書いたんじゃないかみたいなこと言ってましたね、この
本は。本当に
そこまでシンクロする本なわけです ね、
シンクロするんでしょうね、うん、私そのものって、私バイブルって言ってましたもんね、うん、
ねえ、
うん、でも本当に多分それを実生活に生かしてるっていうところがいっちゃんのすごいところだと私は思っていて本読んでね、あ、いいこと書いてあんなっていうのはちょっとね、誰でももしかしたら、はい、あのそういうものってあるとは思うんだけれども、うん、はい、それをバイブルとして実生活で生かして、
素晴らしい、
でそれでね、今日自分のために生きることで周りにも、まあ、それが幸せっていうところにつながるんだなって、うんうんうん、今は幸せですってあれ言えることってなかなかね、
そうですね、
なかなかだと思うんですよ、うん、いや、それをちゃんと言い切ることができる強さっていうのはやっぱりこの本というところがいっちゃんの思いを言語化してくれた、でそれをまたその通りに実践しているっていう日々の積み重ねから来るのかなって、うんうん、
はあ、かっこいいな、ついついね、なんか分かった気になってそれで終わりにしちゃいますけどね、こういう読み方をしてた方がいいですね、本は
ね、だからね、うん、本当効率よく生きたいなら生まれてすぐ死ねばいいって究極だなって
強烈なワードでしたね、
強烈なワードでしたね、
ちょっといろいろ考えさせられる回でしたね、
はい、うん、はい、でしたね、
ありがとうございます。これを元にですね、来週は、はい、あの参加者から、うん、いっちゃんに対していろいろ質問が飛ぶコーナーになりますので、うんうん、ぜひそちらも楽しみにいただければと思います。
はい、はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの本から毎月抽選で1名の方にご紹介している今日誰のために生きる、こちらをプレゼントさせていただきます。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週、バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは、Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye. Listen to our podcast and let your life bloom.